石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子どもまでみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。先週に引き続き、山梨大学生命環境学域生命農学系ワイン科学研究センター准教授音黒美沙先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おさらいといたしまして、改めて先生の所属、そして研究内容について教えていただけますか？
はい、私は現在ワイン科学研究センターというところで研究をしています。うん、でワイン科学研究センターは、1947年に設立されて、もう70年以上のもう歴史がある、すごい古い研究施設になっています。
うん、
で私は微生物が専門なので、はい、その中で発酵微生物工学研究部門というところに所属していまして、そこでワインの醸造とか、あと微生物の多様性とか、そういう研究をして、微生物の代弁者みたいな感じで、日々研究に励んでます。
微生物の代弁者。微生物は私たちに何を訴えてるんですか？
美味しいお酒を作ってくれるぞって感じですね。
微生物が喋った。美味しいお酒を微生物も作りたがってるわけですね。
そうですね。
はい、じゃあその気持ちを汲み取って、
はい
はい、微生物を生かしてるのが、音黒先生ということですね。山梨大学で微生物といえばですね、以前にこう田中先生がご出演くださって、
はい
ね、微生物アートとか、
はいはいはいはい、
ですとかワインといえば柳田藤俊先生。
そうですね、私の直属 の、 ボスといいますか、研究室の教授の先生になって、
柳田先生が、
はい、今一緒にずっと研究室を運営してます。
そうなんですね。はい、じゃあもう歴史は長いんですか、お二人の？
そうですね、実はですね、私山梨大学の出身ってお話ししたと思うんですけど、その時に学生時代に柳田先生の授業とかも取っていまして、教えてもらってたんですよ。
教え子でいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
そうかそうか。じゃあもう何十年といった
もうそうですね、もう若い頃から
20歳ぐらいの音黒先生も、
はい、
この時から見守ってる、そういう恩師、
はい、温かく見守ってもらってます。はい、
そうなんですね。じゃああと田中先生とも、じゃあなんか近いんですか、やってる分野は。
そうですね、今微生物を専門なので、田中先生も、今も一緒に研究したりとか、あとゼミとかですね、一緒にやったりとかしてます。
はい、なんか田中先生も微生物をいろんなところに探しに行くっていうのは、音黒先生がその東南アジアにのジャングルに探しに行く話とまた似てるのかななんて思ったんですけども。
そうですね、田中先生も本当にご本人も微生物ハンターっておっしゃってますけど、私もそんな感じでよく、その微生物の話をしてますね。
はい、すごいですね、微生物って探しに行くんですね。
そうですね、
だって山梨大学といえばのノーベル賞を受賞した
大村聡先生。
大村聡先生も、だって微生物、
そうですそうです、
静岡のどこかのゴルフ場の土をとか、
はい、
っていうことですもんね。
そうです、そうです。そこから放線菌を見つけ出して、エバーメクチンというお薬を作ったっていうことですね。
あ、先週おっしゃってた放線菌って、
あ、そうなんです、
それなんですね。
そうなんですよ。だから、大村先生は、最初山梨大学で、発酵の研究をされていて、そこから、別の大学に移られて、今度放線菌でノーベル賞を取られていて、
じゃあ音黒先生も放線菌の
やって今発酵やって、私逆じゃんとかって
、じゃあ思ってたりするんですよね。音黒先生も未来のノーベル賞受
賞者です。いやいやいやいや、頑張ります。
でもね、全然だってそういうことですもんね、そこの同じ場所にいるというね。
不思議な縁があるなと思ってます。
そういうことか。
だから頑張んないとっていつも思います。
ちょっとまたワインの話をお伺いしたいんですけれども、はい、ワインを美味しく飲みたい私に何か豆知識みたいなものを授けていただけないでしょうか。
そうですね、そうですね、2つぐらいちょっと考えてみたんですけど、1つはやっぱり温度が重要ですよね。
温度、
お酒飲むとき、特にワインなんかはやっぱり温度が重要なので、で白ワインを飲むとき皆さんすごい冷やすと思うんですよね。
言いますよね、冷
たくね、だけどキンキンに冷やしすぎちゃうと、もう香りも立たないし味もわからないので、もし冷やしすぎたらなんかちょっと手で温めて、グラスを温めてあげるとかして、少し温度を上げると香りもすごい立ってくるし。
そうなん
ですね、あんまり冷やしすぎても良くないかななんて思います。
もう一つは何ですか？
もう一つは最近こうスクリューキャップのボトルが出てきてるんですよね。コルクじゃなくて手で簡単に開けられる、で女性なんかこう結構握力なかったりすると、上のキャップをくるっと回すだけでも開かなかったりするんですよね、みんななかなか固くて開かない開かないってよく聞くんですけど、実は上じゃなくてそのスカートの部分、下の部分をちょっとくるっと回すとそんなに力もいらずに開きます。
あー、上じゃなくて下 下の
ちょっと長いですよね、
ボトルにかぶってるところ、
そうを実は回すと簡単に開いたりするのでちょっと試してみてください。
なんていう実用的な豆知識
これはね学生から聞いたんですよ。
あ、そうなんですね、学生さんから、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。さあ、そしてもっとお伺いしたいのが、接待先生は学生の頃からなんか楽しそうな楽しい学生時代を過ごされてたんじゃないか、なんかすごいなんか友達とかにいたらって、私が言うのはすごい失礼なんですけど絶対楽しかったんだろうなっていうのがなんか伺えるんですけれども、
なんか嬉しいですね、そう言ってい
ただけて、絶対こんな友達いたら楽しいってちょっと思っちゃいました先生、学生時代はどんな思い出があります？
そうですね、やっぱりね山梨大学で、もうね、一生の友達って思える、親友が2人できたんですよね。
素晴らしい。
で、その親友の2人と、よく旅行に学生時代行ってて、3人で卒業旅行に、四国に車で山梨から行きました。
あ、山梨からですか。
夜中10時11時ぐらいに出て、3人で交代しながら行って、瀬戸大橋渡った時に、朝でもうすごい綺麗でしたね。
うわ、ちょうど朝日が昇ってきて、うわ
あります
ね、めちゃくちゃ青春してます
ね楽しかったですね、やっぱ大学時代は。
そこからまたね、先生になって今は山梨大学でバリバリお仕事をされていますけれども、先生はそのお仕事以外で今関心があることとかご趣味とかっていうのはどんなことなんですか？
そうですね、やっぱり仕事に邁進するのもいいんですけど、やっぱ家族との時間を大切にしたりとか、あと一緒に家族とスキーに行ったりするのがすごい楽しみというか好きですね。
これからシーズンじゃないですか、
はい、そうなんですよ、だから楽しみです。
スキーは学生の頃からやられてたんですか？
はい、大学時代にサークルに入ってて。
そうですか、はい、
結構バリバリ行ってましたね。
バリバリ、はい、めちゃくちゃ上手そう。
そんなでもないんですけど。え、
上級者コースとか行っちゃうタイプです？
まあ、せっかく来たなら行こうよみたいな感じですね。
そうか、さあ、ここからちょっとまた山梨大学のお話に戻したいと思うんですけれども、先生も学んでいらした山梨大学の良さ、まあ、今と昔とそれぞれあるかもしれませんけれども、どんなところにあると思いますか？
はい、そうですね、やっぱり山梨大学のキャンパスが武田のキャンパスは本当に自然が豊かで、大学から車で10分ぐらい走ればもうすぐ千代田湖とか昇仙峡とか行けちゃうので、自然がすぐそこにあるっていうところが素晴らしいなと思っていて、で今朝もですね、私ワイン科学研究センターに朝行くんですけど、8時ちょっと前ぐらいに着くとやっぱ南アルプスとか八ヶ岳とかが見えて、この時期すごい綺麗、もうなんか嫌なことも忘れられるって思っちゃいますね。
そうですよね、はい、晴れた日なんかは本当に綺麗に見えて、
そのままどっか行きたいなって思っちゃう。
そうか、吸い込まれそうだね、なんかね、
やっぱ車ってそのままあっち行っちゃうからみたいな思っちゃいます。
なんかこちらの心まで現れるようなそんな場所ですよね。
はい、
先生は今は山梨大学で学生さんも見ていらっしゃると思うんですけれども、学生さんの雰囲気っていかがですか？
そうですね、やっぱり若いっていいなって本当に思う、心から思うぐらい、みんな大学生活をエンジョイしてますね。
エンジョイしてます、
はい、特に今の4年生、大学の4年生なんかはちょうどコロナが始まって、1年生の時期なんかほとんど授業が対面でできなくて、ね、オンラインとかでいろいろ苦しんでた時期があったんですけど、でもやっとこう今は研究室に来ていろんな実験をしながら友達と触れ合って、で、まあ、ワイン研にいるワイン科学研究センターにいる学生なんかはワイン作ったりとか、で自分でワイナリーに行って手伝いに行ったりとかっていうのを見てると、まあ、本当楽しそうだなって、やっと普通の生活ができるようになったなって思って、
まあそうですよね、
ちょっと嬉しくなりました。
今の大学4年生とか、本当ね、入学と同時にっていうね、代ですものね、
はい、
さあ乙黒先生、ちょっととても寂しいんですけれども、お時間が近づいてきてまいりました。最後に乙黒先生の夢や今後の目標を教えていただけますか？
はい、2027年にはですね、うん、この私がいるワイン科学研究センターができて、うん、80年になるんですよね。まあ、それに向けて
記念すべき、
うん、はい、やっぱり偉大な先生方が受け継がれてきた歴史あるこのワイン科学研究センターを、うん、まあ、どうやって次の世代に継承していこうかなっていうのをいつも考えながら、
うん、
研究もしてますので、うん、まあ、そういったところを含めて、うん、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思ってます。あとですね、うん、今山梨だけじゃなくて、はい、北海道とか長野でもワインを学ぶ大学なんかも増えてきているので、
はいはいはい、
まあ、そういった大学とか、あと日本酒とか、
はい、
焼酎とかを研究している大学のセンターなんかもあったりするんですよね、うん、鹿児島とか新潟に、
はいはいはい、
まあ、そういった大学の、先生方とも協力し合いながら、まあ、やっぱり天下統一じゃないですけど、
うんうんうん、
まあ発酵をキーワードにして日本のアルコール飲料とか発酵飲料業界っていうのに貢献していきたいなというふうに思ってます。
おー、じゃあ微生物が他のお酒ともつないでくれるし、同じワインでも別の地域ともつないでくれるし、微生物がみんなで仲良く僕たちをもっと生かしてくれって言ってるということでよろしいですかね。
はい、すごいうまくまとめていただいて
合ってました、大丈夫ですかね。でもそっか、日本酒も焼酎も同じく微生物とか発酵っていうところでは仲間なんですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。先生の素敵な夢を聞かせていただいてどうもありがとうございました。さあ、こんな素敵な夢を持った太陽のような乙黒先生に出会えるのは山梨大学だけということで、ぜひ皆さん山梨大学チェックしてください。先生、これからも私は山梨にお世話になりますので引き続きどうぞよろしくお願いします。ということで、2週にわたって山梨大学生命環境学域生命農学系ワイン科学研究センター准教授乙黒美沙先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。